円蔵のマーケット天気予報。12月16日、こんにちは、円蔵です。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週はドル売りが進み、特にユーロドルは 5% 以上上昇、これは欧州年金などの欧州税のリパトリのユーロ買いが目立ちました。ただポンドドルは 1.4%、 豪ドルは 2%、 ニュージーランドドルは 1.3% の上昇にとどまり、上昇率はまちまちでした。ドルの全般的な強さを表すドルインデックスという指標がありますが、これは 86.71 から 83.56 まで 3.89% 下落し、 87.88 でドルの高値をつけた可能性が否定できません。ドル円は金曜日、米国上院でビッグスリーの救済法案が審議が打ち切られたことを受けて、90円のトリガーをつけて88円20まで下落しましたが、反発して引けは91円付近となり、長い下髭を形成した形になりました。また各国株式市場は堅調に推移し、特に欧州の株式市場は 5% から 6% 上昇、米国も上昇しました。これを受けて BIX 指数も落ち着きを取り戻し 9.43% 下落し 54.28 で終了しました。 BIX 指数というのはボラティリティインデックスと呼ばれまして、株価などが下落するときにはこの指数が上昇し、株価が上昇するときは指数が落ち着きを取り戻して下落します。債券市場では、米国債券市場で引き続き金利が低下し、3ヶ月の米国債券では一時マイナス金利となり、債券市場に依然資金が流れ込んでいます。全般的には為替市場ではドル安にもかかわらずクロス円は上昇、株式市場は堅調に推移、債券市場への資金流入にもかかわらず資産市場も落ち着いた動きとなりました。債券市場への資金の流入はリスク回避あるいは質への逃避という考え方もありますが、FRB がフレディ・マックやファニー・メイなどの債券を買い入れ始めたことも金利が下がった一つの要因になっています。また資産市場が安定していることは、資金が徐々にリスクを取る方に動き始めてのかもしれません。以上、先週の総括でした。今週の展望、まず今週のイベントとしましては、15日16日に米連邦公開市場委員会が開催され、現在 1% の政策金利を 0.5% 引き下げ 0.5% にするかどうかという予想で市場はフォーカスしています。また18、19日には日銀の金融政策決定会合が開催され、利下げがあるのかどうか、あるいは何らかの資金供給のための金融調整が行われるのかどうかが注目されます。また16日はオーストラリアの中央銀行の RBA の議事録公開、17日はイギリスの中央銀行であるバンクオブイングランドの議事録公開が行われます。経済指標としましては、15日に米鉱工業生産、16日は米消費者物価指数、住宅着工、イギリスの消費者物価指数、17日はイギリスの失業率、18日はドイツの IFO 景況指数、イギリス小売売上高、米国新規失業保険申請件数、米国のフィラデルフィア連銀景況指数、米国の景気先行指数が発表されます。またその他の注目材料としましては、16 16日には米国投資銀行であるゴールドマンサックスの決算、17日には同じくモルガン・スタンレーの決算、18日には米国のフィッシャー・ダラス連銀総裁が金融危機関連に関して講演を行います。ここら辺が今週の指標トピックイベントになります。今週の予想レンジ、今週は引き続きドルが売られるかどうか、そこら辺が注目材料になってきます。先週の総括でも述べましたが、為替市場ではドル安にもかかわらずクロス円が上昇しています。これはやはりドル円が88円20をつけた後上昇し高止まりしていることが原因かと思います。ドル円の予想レンジとしましては88円から93円、12月5日に93円90をつけそこから下落していますが、94円を超えてこない限りドル円はしばらくここら辺のレベルで推移するのではないでしょうか。またドルの方向性としましてはユーロドルの動きが非常に重要になってくると思います。ユーロドルの過去の動きを見ますと、2007年7月15日に市場高値の 1.6037 をつけました。その後下落し、今年の10月27日に 1.2334 の安値をつけました。このレンジの 38.2% 戻し、約3分の1戻しですね、これは 1.3750 になります。半値戻しが 1.4180 になります。現在 1.37 ちょうど付近にユーロドルはいますので、だいたいこの 38.2% から 50% 戻しである 1.3750 から 1.4180 で一旦ユーロの高値、ドルの安値は短期的には終了するのではないかと思っています。しかし10月30日につけた 1.3296 の高値を抜けてユーロは上昇していますから、 1.33 付近が強力なサポートとしてワークしています。そうしますとやはりユーロは 1.33、1.40 といったレンジで推移していくのではないでしょうか。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。
今日の話題は日中韓の協力関係について少しお話ししていきたいと思います。12月13日のブログにも書きましたが、韓国は今通貨安に苦しめられて通貨危機とも言える状況に陥っています。このため韓国の中央銀行は大規模な介入を行っていましたが、外貨準備が 20% ほど減少し、外貨準備の減少から大規模な介入ができなくなってきています。そこで日本と中国は韓国に対してウォンを受け取ることにより円やドルを引き渡すスワップ協定を結び、韓国が通貨安を防衛するためのドル売りウォン買い介入をする資金を提供しています。先日太宰府で日中韓の首脳が一堂に会し協力関係を構築することを話し合ったようですが、今回このように金融市場で日中韓が協力することを一歩進めて政治的にも経済的にも協力していくのかどうか注目していきたいと思います。前回通貨の強さというのは基軸通貨などのファクターは政治力ということも重要な要因になると申し上げましたが、この場合日中韓が揃うことによって新たな通貨の枠組みが今すぐではなくてもこの後何十年間かけて形成される可能性もあります。10年前アジア通貨危機というのが起こり、やはり韓国ウォンとか他のアジア通貨が売られた時、日本の財務省は日本が中心になってそれらの通貨危機を防ぐ手段を構築しようとしました。しかしその時米国とか中国はこの申し出に乗ってこず、逆にその提案を潰した経緯があります。しかし今回日中韓は協力関係を築きましたが、米国は今回は横槍を入れてきませんでした。これは米国の力が落ちてきたのか、あるいは政権交代の合間でその余裕がなかったのかは分かりませんが、アジアというの国々が結束して自分たちである程度政策なり経済への対応を作る枠組みができたということに関しては今までなかったことなので、ここら辺今後どのように展開していくか注目したいと思います。以上、今日の話題でした。以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。 お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com enzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。